私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日主の受難手術の日課はマタイによる福音書27章11節以下をお読みいたしました。これまではマタイによる福音書の26章の1節以下が日課とされ、そこには最後の晩餐、ゲッセマネでの祈り、ユダの裏切り、ペトロの否認などの場面も含まれておりました。それらはいずれも受難の場面に欠かせない出来事と言えるでしょう。しかし今日与えられているのは27章11節以下、それは込み出しに従えばピラトからの尋問、そして死刑の判決を受け、兵士たちに侮辱され、十字架につけられ、息を引き取られる、このようにキリストの十字架に全て集中しているということがわかるのです。しかもそれぞれの場面で主イエスは常に受け身であるように見えるのです。また沈黙も保っておられます。訴えられても、侮辱されても、罵られても口を開かず、また全てを耐え忍ばれるのみでありました。その姿は人間の目には無力なものにしか映らず、そのため自分を救えない王と人々からからかわれるのであります。しかし私たちは知っているのです。この主イエスの態度こそ神の御心に従順なものの姿であったということを。その姿は預言者イザヤが告げている主のしもべそのものでありました。次のようにあります。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を刈る切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。口を一切開かない主イエスを見てピラトは不思議に思ったほどでありましたが、口を開かないことでかつて預言者を通して告げられていた主のしもべであることを明らかにしているのです。また次のようにも言われています。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。この口を開かず終始無言を保った主イエスに、神は私たちの罪をすべて負わせ、これによって私たちは罪を許されたのです。今日主の受難のこの礼拝にあって、十字架までの周辺といえる出来事などをすべて排除し、キリストの十字架の場面にのみ焦点を当てているのは、私たちがただ主のしもべである十字架のキリストに目を向けるようにと招かれているということなんです。第二の朗読でお読みしましたフィリッピの信徒への手紙2章6節から8節、キリスト賛歌と言われる箇所になります。もう一度読んでみましょう。 ストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。これは私たちルーテル教会の式文では、四旬節の期間中、福音の朗読に備え歌われる詠唱がこれにあたります。先ほども私たちは詠唱を次のように唱えました。キリストは己を低くし、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで身旨に従われた。キリスト賛歌と言われる聖句は、キリストが神と等しいものであることに固執せず、人間となって神の前にへりくだり、十字架の死を遂げるまで従順であったことを語っています。これに対し詠唱では、後半の十字架の死に至るまで従順であったことに集中していることがわかります。四旬節に歌われるのだから、十字架に焦点を当てていると思われます。しかしそれだけではないでしょう。今日の福音の日課が26章1節からではなく、27章11節から、すなわちキリストの十字架に集中していることと同じような理由がそこに見られるように思うのです。そしてそれはそれだけでは終わるのではないのです。続く9節以下に次のようにあるのです。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。十字架の死に至るまで従順に焦点が当てられているのは、キリストの従順は神がキリストを高く引き上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになることへとつながっているからです。もちろん十字架の死に至るまでのキリストの従順は、その先に神がご自身を高く上げ、あらゆる名に勝る名を与えられることに基づいて、あらかじめそれを知っていて成し遂げられたのではありません。その従順は十字架の死に至ることで終わるはずでした。だがしかし、神はそこで終わらせることを望まれなかったのです。神はその従順に報いられたのでありました。さて、聖書を開くと、十字架に挙げられたキリストが残された言葉を見出すことができます。ルカによる福音書では次のような言葉が見出されます。それは婦人たちに語りかけた、エルサレムの娘たち、私のために泣くな、むしろ自分と自分の子供たちに泣けという言葉であり、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているか知らないのですという取りなしの言葉であり、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われたという祝福の言葉であり、イエスが息を引き取られる際言われた、父よ、私の霊を御手に委ねますというものがあるのです。 またヨハネによる福音書では、十字架の上のイエスが母マリアに、婦人をご覧なさい、あなたの子ですと言い、弟子と一人に見なさい、あなたの母ですと言っているのです。そして息を引き取られる直前に、主イエスは乾くと言われ、成し遂げられたと言って息を引き取られたというのです。ルカとヨハネの福音書には十字架のキリストをめぐってこうストーリーがこうあるということがわかります。これに対してマルコとマタイの福音書はただ一つの言葉だけに絞っているのです。終始無言であるイエスが一つだけ言葉を発しています。それは46節で言われているエリエリレマサバクタリになります。我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか。つまり十字架のキリストに目を向けるように招いている今日の立派が何よりも聞くように期待しているのはこの言葉に他ならないんです。これまで神の御心に従順であった神の子イエスであり、またそれゆえに沈黙を保ったままのイエスでありましたが、いよいよその死が迫ってくることを悟り、それでも何も起こらない現実に見捨てられたと感じたということなのでしょうか。そうではありません。この主イエスの言葉は詩編22編の冒頭の言葉であります。しかしそれは同時に私たちのつぶやきなのです。私の神を私の神をなぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ救おうともせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。私の神、昼は呼び求めても答えてくださらない。夜も黙ることをお許しにならない。このように苦難の中から、思うようにならない現実の中から、主につぶやいている私たちがいるのです。そしてそれが私たちの罪なのです。つまり十字架の上で主イエスが口にされたのは私たちの罪についてなのです。しかしその罪を裁くのではなく、その罪を持つ私たちに近づき、私たちのその罪に触れてください。その罪が許された、それが十字架の出来事なのです。詩編22編をさらに読み進めると次のようにあります。私は虫けら、とても人とは言えない、人間のクズ、民の恥、私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る、主に頼んで救ってもらうがよい、主が愛しておられるなら助けてくださるであろうとありますし、また骨が数えられるほどになった私の体を彼らは晒し物にして眺め、私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引くとあります。これらはまさにイエスが十字架の場面で周りの者がイエスにした態度そのものであります。今そのあざけりと苦しみの中で私たちの罪を一身に受けられるほど私たちの罪をご自分のものとされた、こ 詩編22編にある言葉に表されているのです。主イエスは十字架の上で、エリエリレバサバクタイ、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと言われました。それは従順であった者が苦難の中にあって絶望しているような印象を与えます。しかし詩編22編をさらに読み進めてまいりますと、4節で大きく展開していることを知るのです。苦難の中にある者の口から出る言葉が絶望、嘆きというものではなく、実は強い信頼であることが示されているのです。具体的に見てまいりましょう。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのかと十字架の上で主イエスが言われた言葉で始まった詩編22編は、3節まで呼び求めても答えてくださらないなど、神に見捨てられたように感じられ嘆いていることがわかります。しかし4節で、だがあなたは聖女にいますし、イスラエルの賛美を受ける方、私たちの先祖はあなたにより頼む、より頼んで救われてきたと歌っているのです。現在自らが置かれている状況は苦難のただ中にあり、主なる神から見捨てられたかのように孤立し、救われる見込みもないと思われるのです。だが思い返してみれば、先祖たちはあなたにより頼んで救われてきた、より頼んで裏切られたことはないと固い信頼を明らかにしているのです。私たちが日々思うようにならない現実や困難の中にあって、まさに今世界が置かれている状況の中で見捨てられたとつぶやきたい私たちがいます。しかしそれは私たちの罪なのです。その罪の中にある私たちに主は近づいてこられ、触れられたのは、私たちをその罪の中から、この神への全く信頼へと導くためなのです。この主イエス・キリストが十字架の上で死を遂げられた時、百人隊長はその様子を見て、本当にこの人は神の子だったと言いました。それは神の子であることが一目でわかるような特別なことをしたから、百人隊長はそれを見て、この人このように言っているのではありません。復活への希望が見て取れたから、このように言っているのでもないのです。本当にこの人は神の子だったと彼が告白しているのは、主イエスが神の子であるにもかかわらず、それに固執することはなさらず、十字架の死に至るまで従順であった。この姿を目撃したからこそ、本当にこの人は神の子だった、このように告白しているのです。洗礼を受けた私たちも、神の子のある資格を与えたとヨハネによる福音書1章で言われているのですから、私たちに期待しているのは、期待されているのは、最後まで従順であるということなんです。私たちは今大きな困難の中に置かれています。先の見通しが立たず、世界各地が危機的な状況に追い込まれています。不安と恐れの中で、なぜお見捨てになるのかと叫ばずにはいられません。し かし十字架の主はそのような私たちに近づき、そのような私たちの痛みに触れ、ダラという全く信頼へと導かれるのです。私たちは今、主の受難の日曜日にあって、どのような状況に置かれても、環境の変化に心を奪われることなく、そのような私たちに近づき、触れ、癒すために十字架の死を遂げられた主イエス・キリストにあって、だがと全く信頼に生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。